では聖書を読みます。聖書にある神様の言葉に聞きますが、プリントしてきています。もう開きになれる方は開いてくださって、聖書を開いてくださってもいいですが、プリントもしておりますので今日はこちらで読みましょうかね。さて主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王カンダケの高官で女王の全財産を管理していたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでることがお分かりになりますかと言った。宦官は手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官に洗礼を授けた。彼らが水の中から上がると主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。今日こうしてここで礼拝できる、礼拝することが許されていますこと、本当に感謝しております。実はまずちょっとなぜここなの、なぜこの郡上八幡で礼拝するのか、こういう集いを持つようになったのかっていうことをちょっとだけ話しますね。それはなんかね、奇跡教会で礼拝しているといろんな人たちが来られますが、ここ最近、ここ近年、やっぱ郡上方面から来られる方が、多いんです。で、どっから来られましたかって言ったら、郡上の方からですって。で、これが私の最大の動機です。で、後から知りました。この街道を建てられた中心的な信徒の方たちがおられたんですけど、5人ぐらいおられたと聞いてますが、その中の1人が、説教会の出身の方で、藤井さん、山下さんですね、山下純子さんという方で、説教会の会員の方は、その山下さんを通して信仰を持った人たちもおられる、看護師さんだったんですよね、誘って教会に来られて、そして信仰を持つようになった人たちがおられると聞いています。で、そういうことを知ってて、ここっていうわけじゃなかったんです。知らなかった。全然後で知りました。で、それから最近ちょっとメールをもらったのが、ここでこういう集まり持つって聞いたときに、私の友人の一人の方からメールいただいて、実は私洗礼受けるとき、洗礼受ける前にこの郡上八幡の一人の信者の方から名前書かれてませんでしたけど本を送っていただいてた。で、三浦彩子さんの本をいただいて、送っていただいて、そのことを今でも覚えてますって。で、こうやって郡上で礼拝が捧げられてなかったんだけど、こういう形で礼拝が捧げられること本当に嬉しいみたいなことを 書いてありました。大阪かどっかに住まれてる方なんですけどね。まあいろんなところでつながっているものでして、まあ、でも、まあ、私は素朴になんていうか、まあ、特に何か深い意図とか意味があってここでやろうとしたわけじゃないんです。ただこの地域に教会がほとんどない、そしてそういう中でこのままじゃ残念だなと思っています。何かのきっかけになるといいなと思ってます。そして今日こうしてそんな中で開いた集まりに初めての方たちが来てくださってたり、この町から来てくださってる方が、あるこの周辺から来てくださってる方がおありになるってことが本当にとても嬉しいです。そして、今日一緒にひととき過ごしたいと思いますが、その中でこの箇所を今日選ばせていただきました。いつか説教したいと、まあ、思い続けていた箇所なんです。実はここになんて言いますかね、初めての人にとってすごい大切なことが書かれているからです。まあ、もちろん私にとってもで、それをちょっと紹介したいわけですね。で、まあ、物語になっています。一つの完結した1話的な1話完結ってありますけど、ある完結したこの読んだ箇所は、馬車が走ってて馬車追いついてきた伝道者がいて、そして聖書の話を聞いて、そして洗礼を受けて喜んで歩んでいったみたいな、そういうあるストーリーがある物語になってますから、きっとストーリーそのものを分かっていただけるんじゃないかなと思ってます。そしてちょっと注目して心に留めておいてほしい言葉があるんです。それ道です。で、道って言葉が、まあ、ところどころキーワードのように出てくるんです。道の物語なんです。で、これね、道っていうのは教会でも、まあ教会じゃなくても結構使いますよね。弓道とかね、茶道とかね、あと何がありますかね、まあ、日本古来のものでも書道ですね、ありますよね。その道って使うし、あと宗教のことでもこう道っていう道を求めるみたいな。で、そして、そういういろんな時に使うのが道ですね。で、また人生の道っていうだけで結構伝わるでしょ。歌とかもありますよね。で、そういう道っていう言葉がキーワードになっていまして、で、そして教会でも道っていうのを結構使いますね。例えば求道者っていうのは洗礼受けてない人のこと。でも洗礼受けてない人は、私もそうですけど、求道者と言われた時にびっくりしました。いや、僕は別に道求めてませんけどみたいな。求道者の人を紹介しますって、橋谷君立ってくださいとか言われた時に、みたいな、僕は別に道求めてませんけどって、まあ心の中で思ってましたけど、そんなこと言えないのですいませんってよろしくお願いしますみたいにしてやってましたね。でも教会でまだ洗礼受けてないで生きてる人のことをみんな求道者って言うんですよ。あれ、信頼会社とかも言いますけどね。で、道求める人っていう、でもこのもう一つ大事なことは、道求めてるのは、なんていうのかな、その本人じゃなくって、教会が本来の求道者っていう意味は、神様の方が求めてるんです。この人に救いの道を与えたいみたいな、救いの道を示したいみたいな、それを神様の方が求めておられるんですね。だから、気づいて、こういう集会とかでも、あるいは聖書を読んで気づいてほしいのは、自分が求めてるとかっていうこともあるけど、一番大事なことは神様の方が私を求めていてくださるんだ、あなたに人生の道をちゃんと示したいって、与えたいって思っておられるんだっていうことなんです。さて、この物語を見ていきたいんですが、この 聖書の箇所は、まあ、フィリポという、まあ、これはキリスト者って言いますか、伝道者に主の天使が現れて南に向かいエルサレムからガザへ下る道に行けっていうふうにして、やっぱ命じたことから始まってます。やっぱり道なんです。そしてそこは寂しい道だったって書いてある。でこれはエルサレムからガザへ下る道っていうのは、まあ、砂漠の荒れ野のような道です。めちゃくちゃひどい道でその道が、まあ、ここでは出てくるわけです。そして、まあ、神様の方が行けって言うんです。そして霊が命じてフィリポに言うんです。追いかけてあの馬車と一緒に行けって。で、まあ、具体的に命令されたわけです、ね。まあ、馬車ですから、まあ、多分土煙をね、あれの方でこう当てあげながら馬車が走ってるんですよ。馬車って、まあ、当時の車、しかも高級車、高級車、高級っていうかね、ある財産とかないと馬車なんか乗れないの。当時豊かな人じゃないと乗れない。でも、まあ、とにかく馬車があそこ走っとるから、あの馬車に追いかけて一緒に行けって言われたら、フィリポっていう人は結構が早かったんですかね、追いかけていくわけです、馬車に。で言われるままに、それが始まり。要するにここで言いたいことは、聖書が言いたいのは、この人が結局救われるわけですけど、神様の方がなんか求めてるってことなんです。神様の方がこう主導してるんです。でそして神様の方が、神様が、まあ、何かをなさろうとして始めておられるわけです。そしてフィリポはその神様に言われる通りする。で土ぼこり上げてる馬車のところをバーッ走っていくと声が聞こえてくるわけですよ。聖書を読む声、当時の聖書って、まあ、今こんなんですけど、昔は巻物めっちゃでかいで、めっちゃ高い、もうすっごい高価、普通買えません。今はでこそみんなね普通に持ってるけど、この時代聖書なんて普通買えない。だけどこの人買えた、馬車に乗ってる。そして多分これを買ってんですよ。エルサレムに行ってたんで、エルサレムの町で聖書の巻物を買ってる。女王神だけの高官だった、宦官だった、全財産を委ねられていたので、国の宝にしようみたいにして買ってるんです。でその要するにその声が聞こえてくるわけです。でそしてその声が聞こえてきて、それは聖書を読んでたわけです。この人は聖書を読んでる。で、巻物のでこれどこかもここに書かれていまして、分かるんです。実はこれは旧約聖書のイザヤ書っていうとこで、53章、これはこの箇所は聖書の冠、旧約聖書の冠って言われる箇所です。頂点っていうか、まあ、すっごい大事な箇所なんですけど、そのイザヤ書53章を読んでた声が聞こえたわけです。でそしてそうすると、まずフィリポが言うんです。これ読んでると、読んでることが分かりますかって。まあそしたらこのエチオピア人の宦官が答えるんです。分かりません、手引きしてくれる人がなければどうして分かりましょうって。そしてまあ、この人は、まあ、フィリポに頼むんです。馬車に乗ってって、一緒に乗って、ちょっとこの聖書の箇所について教えてって、聖書について教えてって頼む。で横に座って二人で馬車に乗って走らせながらこの話を始めるんです。でこの人の読んでることがわからんって言ってることの内容があるわけです。で この人が聞いた質問が34節に書かれています。どうぞ教えてください、預言者誰についてこう言ってるのでしょうか、自分についてですか、誰か他の人についてですかって言ってるんです。で、この言葉がわからん、あの言葉がわからんじゃなくって、誰のこと言ってんですか、誰のことなんですかって言うんです。で、これが質問なんですね。で、これ苦難のしもべっていう箇所でして、で、この苦難のしもべっていうのが旧約聖書で出てきて、罪を背負って、犠牲になって死ぬんです。罪のために、自分が裁きを受けて、救いのために、そういう話で、これ誰のことですか、誰のことですかって、そこがわからないんだ、誰のことですかって言うの。そしたらフィリポが答えていったってことが書かれていて、イエスについて福音を告げ知らせたとあります。これ見るとなんかちょっと翻訳、聖書翻訳なのでちょっと限界があるのね。イエスについて、なんかイエス様ってこういう方ですよ、こういう方ですよみたいなことを話したように見えますが、説明するって、私はあんまり好きな言葉じゃない。イエスを告げ知らせたって言葉なんです。イエスキリストを伝えた、イエスキリストを指し示した、誰のことですかってことに対して答えははっきりしている。イエスという方が来られた、その方がもうこのこと起こった、十字架にかかって死なれた、で、私たちの罪は担われたって話した、十字架の話をした。イエス様が教会の屋根に十字架立ってるじゃないですか、十字架の話をしたんですよ。それがイエスについて説明するってことなんです。イエス様は十字架にかかって私たちの罪を背負って死んでくださったんです。私たちがみんな救われるために。で、それでですよ、それで そのことを伝えて、さらに水を道を進んでいったと言うんですよ。それでね、ここから実は重要、ここからも重要でして、道を進んでいくうちに水のあるところに来たっていうんです。すると、この宦官が言うんです。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうかって言うんです。この言葉重要でして。洗礼を受けることに妨げありますかって、私洗礼を受けていいですかって聞いたってんです。この妨げですね、この宦官ですけどね、エチオピア人であったとあります。そしてアフリカから来た人、そしてもうエルサレムに行ってた。でエルサレムに行って神殿に行ったに違いないです。そして帰る途中なのでね、予想できることあるんですよ。エルサレムの神殿に行っても妨げが待ってたんですよ。異邦人でしたからね。一つはもう一つあったの、異邦人とユダヤ人って区別される。この人エチオピア人だからユダヤ人じゃないので、神殿で聖女まで行けないんです。聖女の神殿で礼拝できるところまで行けないんです。異邦人の庭っていうところまでしか行けないの。でもそれだけがこの人にとって妨げじゃなかった。それだけ異邦人であるってことだけが妨げじゃないんです。宦官な、宦官っていうのは女王に仕えるために虚勢されてます、なんか間違いがあったらいけないので、 うん、その男そういう男性の生殖器を切り取らないと宦官ってなれないんです。そしてその宦官っていうのはもう呪われたもの救われたものじゃないってされたんですよ当時。だから神殿行っても彼はどうしようもないんですよ。それで帰って行ってんですよ。イザヤ書だけの巻物を買って、そして妨げについて語るんです。私洗礼受けていいですか、妨げありますかって、イエス様について聞きました。この救いには要するに壁がありますかってことなんです。何か壁があるんですかって。それに対してこの箇所はこで教会は答えてるんです。何もないって。イエス様は全ての人のために十字架にかかって死んでくださったんだ。もう壁は全部壊されたんだ。もう隔ての壁なんてもうどこにも存在しない。みんなイエスを信じて救われるって。そのために死んでくださったんだっていうことを言っとるんですよ。性別や民族や職業や、そういういろんなもので決して妨げられることはもはやなくなった。誰もが救われるようになった。そのことが起こったんだ。みんな洗礼を受けて救われて生きれるって。それがこの箇所ね。そしてですよ、そしてですよ、そして、注目していただきたいのが一番最後の方の言葉ね、一番最後の方の言葉に喜びにあふれて旅を続けたってあるんです。フィリポいなくなったつまりこの道をまだ進んでいってんですよ。で洗礼受ける、洗礼受けた、そしてまだ旅続けて進んでいくんです道を。でその道が喜びの道になってるんですよ。最初寂しい道だったのにね。それからもう一つ道が実は出てきましてね、手引きする人がなければっていう、手引きする人いないと聖書分かりませんっていう、このイザヤ書誰のことを言ってるのか分かりません、手引きしてくれる人がいないとっていう言葉なんですが、この言葉を直訳しますと、道を行く歩みを導く人がいなければっていう言葉なんです。道、ね、私ね思うんですよ。僕もねこれだけは言えるってのある。僕自身いろいろなこと分かんない部分が私もいっぱいあるんですよ。牧師してても分かんないこといっぱいある。だけどこのねキリストを信じる道っていうのは人生にものすごいものを持たせていくんですよ。だってこのさっきね郡上の方が親族の方がこの街道に献金されて、ものすごい額の献金されてこの街道を信者さんたち力を合わせて建てたんですって。なんでかっていって、いやいやとかでやったんじゃないんだと思うんですよね。喜んでここでこの道が伝えられることを願ってお建てになったと思うんです。5人ぐらいの方たちが力を合わせてここに街道を建てよう、そして将来この道に預かる人たちがきっと起こされるだろうみたいに起こされてほしいなってね祈りながらなさったんだと思うんですね。で僕ね人生にこれね本当キリスト教っていうのはね寂しい道を喜びの道に変えちゃうんですよ。このイエス・キリストって方は拒まれてね、この人いろいろ拒否られて、ここダメ入るなと言われて、お前のようなやつは来るとこじゃないとかって言われたかもしれないけど、そうじゃないイエス様はこっち来いって、私が助けてあなたのために死んだよって、あなた愛されてるんだよって、大事にされてるんだよ、生きていいんだよって、そうやって道を示してくださいね、でそして道を変えてくださって歩ませてくださって、で私ねこのどうしてこの聖書の箇所、実はもうね僕私にとってもすごい大事な箇所なんですよ。私ここでは一番大事なことをここが書いてあるなと思ってるんです。それはやっぱりこのイエス様の十字架ってこと、 キリスト教って一番気になるのは、弓道してて私もそうでしたけど、なんかいろいろ奇跡の話とか聖書を読むと出てきて、こんなことあったんかいなみたいな、よく私思いましたね。病気の人癒されたとかね、海の上を歩いたとか、いやーこんなことがあって、である日ね聞いたんですよ。こんなこと、イエス・キリストが十字架について私たちのすべての罪を背負って十字架についてあがなってくださった、それが最大の奇跡ですって。そうしたらね、他の奇跡っていうのは実は大したことないんだみたいな。ただね、私ね、なんか気になってて、いろんなことが消えていきましたね。あんなこと、こんなこととか、いろいろ些細なこといろいろ気になって、よく文句つけてたんですよ、宣教師に。今の私が救われるのは分かりました。でも、もうあの弥生時代の人はどうなるんですかとか、救われるんですか、私のおじいちゃんはイエス様のこと一度も聞かずに死んでいきましたよって、いろいろ困らせて、もう君は困った信者だったなって、信者じゃない、求道者だったなって言われましたけど、でもね、そういう文句ばかりつけてたのがパタッと読みました。やっぱりね、このことが一番奇跡なんですよ。他のことはもう大したことない。 でもここを信じさせていただくと人生変わっていくんですよ。ここなんです、十字架。彼は羊のようにほふり場に引かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。私たちの罪のために十字架について死んでくださった方がいる。だから私たちの命の重さとか人生の重さはこの十字架のキリストと等しいんです。生きる価値がないっていう人は誰もいません。でそしてこのキリストが救えない人は誰もいない。何の妨げもない。こんな救いってやっぱりなくって、信じませんかっていうのがで、人生がなんかやっぱり今本当寂しい道だと思うんですよね、多くの人が辿ってる道が。だけどね、私は思いますね、ここに喜びの道が本当にあるっていうことだけは言える。いろんなことは言えなくても、分かんないことあってもこれそれだけは言える。でそのことを今日お伝えしたくて今日この場に来ました。でぜひ聖書と向かい合っていただきたいと思いますし、人生の道を投げないで歩んでいただきたいと心から願います。祈ります。父なる御神様、寂しい道を歩んでいた一人のエチオピア人の宦官が聖書の言葉を通してイエス・キリストと出会い、その道が喜びの道に洗礼を受けて変えられていることに驚きを覚えます。でもこれはこの人だけに起こったことではなくて、あの人にもこの人にもずっと歴史の中で起こり続けて、起こされ続けてきたことです。この救いの恵みの道がここに示されています。どうぞここに集う一人一人が自分にもこの恵みが、この救いの道が指し示されていることを心から感謝するこの時間、この時としてください。そして私たちの罪のために十字架についてくださったイエス・キリストを仰ぎ見ることができますように。そしてこの救いが、この十字架の救いがの恵みが届かない人はどこにもなく、何の妨げもないこと、どうぞ悟らせてください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
導いてください。恐れもどぞみも越えて。主は私の羊飼い。足りないものは何もない。青草と水と平和。主よ引き上げてください。死から命の中へ。主は私の魂をよみがえらせ、正しい道へ。私のすべては歌う。主よ導いてください。恐れも望みも越えて。死の影の谷を通るとき、主がおられるから怖くばかり。憩いと希望と死から命の中へ。苦しみが迫っても